まりました映画の話したすぎラジオ第209回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では近況の話から入っていこうかと思うんですけれども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、ちょっと今週はちょっと実は映画特に見てなくてって感じなんですけど、なのでちょっとちょっと2個前お休みした関係で喋ってない映画あるなって思ったので、ちょっとその映画の話しようかなっていう感じなんですけど、でちょっと2本ほど話したいなっていうのがあって、1本が日や時を超えてっていう映画なんですけど、ロバート・ゼメキスの新作ですね、
はい、
で一つの場所だけを描くみたいな、そこに家が建って、そこで家族が生まれみたいなところまでをやるとか、その家が建つ以前の話もやるみたいな、一番古いので恐竜時代ぐらいから始まるんですけど、この映画。
ああ、そうなんですね。
そうですね、まあ、一瞬で終わるんですけど恐竜時代は。なのでちょっと恐竜目当てで大石さん見に行くとちょっとがっかりする可能性があるんですけど。
ああ、そうなんだ。
もう冒頭で終わっちゃうので、なんならしかもすぐ滅亡、隕石で滅亡しちゃうので、あんまり期待はしない方がいいんですけど、はい。なのでこの場所で、まだすごい大昔から本当にそこにネイティブアメリカンの民族がいてとか、あと、多分、あれかな、南北戦争ぐらいのあたりの頃かなみたいなとか、でそこになんかいろいろ家が建って、そこに住む人もいろいろ変わっていってみたいなっていうのを、時系列通り描かないんですよね、これが。結構いろいろ時を飛んだりするんですよね、いろんなところにシャッフルして、でちゃんと編集的にというか、ちゃんとつながってはいるんですけど、つながっているというか、こう誰かがこう亡くなってたりとか、なんかそういうアクションに合わせてみたいな、こう時代が飛んでみたいなっていう感じ。しかもその飛び方もいきなりなんか画面にワイプみたいな感じで四角いこう枠が出てきて、そこに別の時代のなんかこう重なってみたいな感じなんですよね。なんかそういう感じでこう結構目まぐるしくその四角い枠が画面に至るところに出てくるので、結構目がチカチカするっていう感じがしたんですけど、ただでも、やっぱテーマ的にその人、場所の記憶をめぐる話になってて、やっぱそういう話やっぱ僕好きなんですよね。なんかそこにいろんな人の営みとかがあったよね、みたいなとか。そこが本当なんてことないけど、なんかそこがすごくなんか、その積み重ねこそがドラマチックだなっていうふうに思えるみたいな映画にはなっていて、なんかすごい僕好みの物語だったなっていうふうな感じはしましたね。はい。あと、いつの時代も家買うのって大変だなって思いましたけど、ね。メインとなるこう、主人公を演じてるのが、トム・ハンクスとロビン・ライトなんですけど、で、トム・ハンクスのお父さんが、ポール・ベタニーとかだったりするんですけど、そのポール・ベタニーの家、お父さんの家に、こう、同居する形でこう、生活を始めていくことになるんですけど、でもだんだんやっぱりこう、ロビン・ライト側からすると、やっぱり自分たちの家が欲しいってなるんですよね。うん。
うん、うん。
やっぱりこうね、夫の実家と一緒に暮らすっていうのは、ちょっとね、みたいなのも多分あったりするだろうし、自分たちのだけのなんかそういう場所が欲しいみたいな、あるのかなと思うんですけど。けどやっぱりこう、なんというか、なかなかお金が、みたいなことを心配して、トム・ハンクス側はなかなかこう買うの渋るんですよね。
うんうんうん。
っていうのが、なんともなんか、結構ありきたりな話ではあるんですけど、でもそれが結構後々の夫婦関係にも影響してきて、みたいなところを描いていく話にもなっていて、なんか、めちゃくちゃ卑近だなって僕は思ったんですけど、夫婦倦怠者の中でもだいぶ卑近な方だなって思って、なんか逆にフレッシュだなってちょっと思ったりはしたんですけども、はい。
あ、
そうですよね。家買うの 大変だよなっていうのをすごいちょっと思ったりしましたね。はい。
はあ、はあ、はあ、お部屋探しでもろもらった大井さん的には結構タイムリーな話題かもしれないですね。
本当ですよ。家ってなんていうか、それぞれのこだわりが出るじゃないですか。
はい。
はい。
まあ、ちょうど今まだ全然絶賛家探し中なんですけど、
うん、
ああ。
なんていうか、どこの土地にまず住みたいかっていうところもこう、なんていうかいろいろそれぞれあったりして、
うん、
まあそれこそ今関東に住んでるんで、都心から離れた方が家賃は安いわけですよ。
うん。
うん。
でもその離れた場所に住むっていう覚悟が、
うん。
二人の中でこう、なんとなくズレがあったりして。
ああ。
その土地名聞いた瞬間に向こうが、ああ、どこどこねーっていう一言を言ったりするっていう。
うん。
ああ、なるほどな。
うん。まあ確かに、そうやって、つまり、ある意味その関東のミニシアターとかからは距離を置くっていう選択でもあったりするんで。
なるほどね。はい。
そうなんですよ。
大事ですよね、その辺ね、やっぱりね。
いやー、とはいえな、真ん中は、すごく高いしな、文化的なんだけど確かにっていう、
うん、
なんかそういうのもちょっと今話聞いてて思ったりしましたし、あと場所についての記憶の映画っていうと僕すごい印象的だったのが、あ、ゴーストストーリーだ、デビッド・ローリー監督の、
はい、はい、はい、
あれもある意味その自爆霊になっちゃった幽霊が本当いろんな次元の、だから時間軸っていうものを超えてその場所についての記憶を探っていく映画でしたよね。
そうですね、うん、すごいどこまで飛んでいくのみたいな話になっていく面白さがありますよね、
う
ん、あれもね。
そうそうそう。で、あの映画も多分、確か、僕の記憶だと、時系列がバラバラ？
ああ。
だったんじゃなかったかなっていう。
う
ん。うん。
だから、あの家が終わった後の話、要は未来の話から始まるのかなって思ったら、過去に戻ったりとか。
うん。
あるいは現代、あるいはもうちょっと未来の話なのかなってところに行ったりとかっていうのもあって、なんか、うん、すごいヒアーとアプローチが近いのかなというか、描こうとしてるものが近いのかなっていうのはすごい話を聞いてて思いました。
そうですね。ある意味ちょっと近いのかもしれないですね。まあただそこにずっとカメラが置いてあるだけというのが面白いんですけど、ヒアーはあくまで。
確かに。
お化けとかが出てくるわけでもなく、ただそこにカメラずっと置いてましたという手で進むみたいな。
それこそ
感じなので、
最近公開されたプレゼンスだったらお化けの視点って感じでカメラが置かれますけども、壁ですもんね。
はい、
壁っていうかもう。
それにちょっと近い試みではやっぱありますよね、やっぱり。プレゼンス的ではある。うん。
うんうんうん、
確かにそうなんですよね。うん。だからやっぱりこう、画面外で起こったことはやっぱちょっとわかんなかったりもするみたいな。
うんうんうん。
のがやっぱりちょっと想像力をまあかき立てるところも、あるし、あとま、結構、あとちょっとあれなんだよな。トム・ハンクス演じるその主人公結構絵描くのが上手くって、お、描かなれるじゃんみたいな感じの人なんだけど、まあでも結構ちゃんと、ロビン・ライトの方に子供が妊娠したので、あ、ちゃんとした仕事つかなきゃなって言って仕事ついていって、みたいな。
うん。
流れが。で、それはポール・ベタニー演じるお父さんもそういうちょっと近いような流れというか、軍人として頑張ってきたんだけど、戦争とかで。でも、いよいよ、戦争の英雄とか、そういうなんか基金だけではやっていけないから、ちゃんと働いて、みたいな。営業職に頑張るんだけど、クビにもなって、みたいな。結構、せちがらいところというか、もう、ガンガンやってって、みたいな。という意味でも、なんかちょっと、なんというか、花束みたいな恋をした的な、要素的でもちょっとあるみたいな。
いや、それを、文字通り定点観測でやるってのが面白いですよね。
そうなんですよね。なんかそこがやっぱ面白いというか、うん。もうね、大御所というかね、人がなんかこんななんかちょっとチャレンジングな試みというか、してるのがやっぱり面白いなって思いますし、うん。
うん、
僕はすごい面白い映画だなっていうふうに思いましたね。はい。うん、
なんか、切り口がすごい三分的だなっていう感覚はあるんですけど、
うん、
あ、ゴーストストーリーとかに比べて、
うんうんうん、
例えば、それを捉えてるのがもうカメラでしかないっていう、
はい、
もう固定されきってることで、もうこれはカメラでしかないって割り切ってる感じとか、
はい、
なんだろう、大きい視点では捉えてるんだけど、一箇所に置かれたカメラで見続けるって、 もうなんか事実を観測していますみたいな、すごい、あの、散文的だなと思って、そのドライさがちょっとおもろいなっていうのは感じてたんですけど。
確かに結構散文的だと思いますね。あの、確かに一連の話の流れみたいなのはあるんですけど、取り立ててなんかめっちゃ面白みがあるのかっていうと、そういうわけでもないみたいな、ことはまああるのかっていうのはありますね。まあ、そこがまた、僕は魅力だと思うんだけど、つまんないっていう人はいるだろうなっていう感じはしますね。
なるほど。
な感じですかね。はい。で、もう一本ちょっと喋りたい映画が、赤い糸、はい、輪廻の秘密っていう映画なんですけど、
はい、
これ、ご存知ですかね。
いや、名前は聞いたことあって、話題にもなってましたよね。
そうですね。あの、はい、台湾の映画で、公開年がちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、その年の台湾のナンバーワンヒットみたいな、した映画っていうか、でも、台湾のうち猫でバンバンかかってるタイプの映画というか、だっていう感じですよね。だから、まあ、あの、日本で言うんだったら東宝が手掛けるなんかすごい、対策系のなんか、まあ、アニメ映画とか、なんか、まあ、これファンタジーっぽさもあるので、まあ、そういうのに近いよ。立ち位置みたいな映画かなと思うんですけど、で、なかなかこれ、日本に入ってこなくって、で、それを見かねた、まあ、あるもの、台湾映画社っていう、あの、二人でやられてる配給会社というか、で、台湾映画が好きな二人がやってるみたいな、配給会社さんが、まあ、映画の上映をしようみたいな感じで買い取って、まあ、上映権だけ買ってるのかなっていう感じで、今、映画館で、こう、いろんなところでちょっと、ミニシアターを中心にかかってるみたいな。映画になってまして、で、なんか、なかなか入ってこないなーって思ってたら、なんかどうやらあの、配信とかの権利をディズニーが持ってるらしいと。
わー。
はい。で、なんか他の地域では、なんかディズニープラスとかで配信をされてるっぽいんですけど、日本ではどうにもこうにも配信が来ないと。おいおいおいおい、見たいのにどういうことやねんと思って上映権を買って上映してるという。経緯で、まあ見れるようになってるっていう感じなんですよね。うん。で、その上映権も多分今年の11月とかで切れるってお話しされてましたね。なんかそのトークイベントもあったんですけど、見に行った時に、
うん。
なので、その多分上映権が切れてしまったら、日本で見れる機会というのが今のとこほぼない状態になる。っていう感じですね。あの、もうあとディズニーにめっちゃ続くしかないっていうか、っていうな状態らしくて、なので、まあ貴重な映画ではあるっていう。感じで見に行ったんですけど、で、これが、あの、結構ジャンル山盛りの面白い娯楽作だったんですけど、はい。
うんうん、
一応話としては、あるまあ主人公がいて、で、雷に打たれて亡くなっちゃうんですけど、で、そこで、その主人公は死後の世界というか死後に、川を下る前のちょっとまあ手前ぐらいの世界みたいなのに飛ばされて、で、なんかそこでいろいろ査定があるんですよ。この人が今どういうことしてきたとか、善行とか悪行とか、みたいなのを査定して、で、それで、こう、この人のこう、なんというか、査定をするんですけど、ちょっと、落雷、雷に打たれた関係で、なんかそれが読み取る機会がきちんと読み取れないと。そのせいで、なんかちょっと、正確に判断ができないみたいな状態で、ただ、その人の善行と悪行のなんかその、パラメーターみたいなのがあるんですけど、それで言うとちょっとあんま悪行の方がちょっと多いみたいな感じになっちゃって、本当はもっといいことしてるはずなのに、みたいな。まあちょっと憤ったりするんですけど、で、ただそれでもこうちょっとより良いこう天国というか極楽に行くためのなんかその仕組みみたいなのがあって、その神様にの代行する仕事みたいなのがあって、まあそれをやることでまあその善行を積むみたいなことができるみたいな感じになってて、で彼はユエラオっていう神様の仕事をするんですけど、そのユエラオっていうのがいわゆるあの運命の赤い糸をつなげるっていう仕事なんですよね。そう。なので、まあタイトルが赤い糸ってついてるんですけど、まあそういうこう、誰かと誰かを、まあ赤い糸でつなげるお仕事をするっていうことで、まあ、連行を積んでいくみたいな話になるんですけど、で、その記憶を失ってる状態から始まるんですけど、でその記憶がだんだん分かってくるんですよね。まあそれが結構、まあ大きなファンタジーというか、ファンタジー恋愛、ファンタジーラブストーリーみたいな感じに大ネタとなってくるみたいな感じになってて、 かと思ったらめちゃくちゃホラーチックな怖いシーンもあるし、あと劇中すごい犬が出てくるんですけど、この犬の演技がめちゃくちゃ良くて、みたいな、すごい中堅というか、なんか犬映画としても良かったりとか、っていう、もうほ
ん
といろんなジャンルごったにみたいな感じなんですけど、で結構もうコテコテの演技みたいな感じもするんですけど、見てて全然なんかそれが嫌じゃなくって、なんかすごい面白く感じられるみたいな、っていう風になってて、これは結構エンターテインメントとしてなんかめちゃくちゃ楽しいっていう映画になってて、これ結構ちょっとなんかなかなか今現状見るのがちょっと難しいみたいな感じに置かれてるのが非常にもったいないっていうタイプの映画になってましたね。はい。もうちょっと最後はもう歌の力も、まあ、最後いい歌が流れるんですけど、もう歌の力もあってね、もう結構感動みたいな感じにもね、持ってかれるタイプの映画で、すごいいい娯楽作なので、これちょっと見れる方は見てほしいなって思ってる映画ですね。はい。
いや、行きたかったんですけどね、限られすぎてて。
そうなんですよね。かなり限られてるんですけど。で、今は大阪だと、第7芸術劇場でやって、てたのかなったんですけど、延長が決まってまたゴールデンウィークとかにやるみたいな感じにはなってましたね。はい。もうちょっと本当にジャンルごったになんで、なんかポストカード配られるんですけど、いろんなバージョンの、それがいろいろそのジャンルのごったにをこう象徴するような感じで、結構ポストカードの種類たくさんあって全部テイストが違うみたいな感じになってるので、まあ、そのちょっと、ごったに感も楽しみつつ、どこにも物語が行くのかな、みたいなのもすごい楽しくなるみたいな感じで、すごく面白い映画なので、ちょっとお時間ある方はぜひ見てほしいな、ってタイプの映画でした。はい。
なるほどな。タイミングが合えばぜひ。
はい。今週はそんな感じですね。はい。
はい。では、大石さん、いかがされてました？
今週はですね、エドワード・ヤンの 4K リマスターで上映されたカップルズを見てきました。結論から言うと傑作でした。はい、まあ傑作なんてことは分かってりきってるんですが
。
ただ、僕前作というか、去年 4K リマスターで公開された恋愛時代も見てたんですね。ただ正直恋愛時代そんなに刺さってなくて、はい、というのも、めちゃくちゃあの話、コメディで、テイストはすごい軽いんですけど、人物が多くてむずいんですよ。一発で捉えるのが。
うん。ああ。
その、10人前後の、まあ、若者たち、まあ、これ恋愛時代の話ですけど、が、こう、いろんな、特に説明もなく、現れては関係性がどんどん変わっていくというか、変化していくっていう映画なので、今、誰と誰が話してるんだっけっていうのがどんどんわかんなくなっていくんですよね。
ああ。
っていうので、正直恋愛自体は途中でかなり挫折をしてしまったっていう過去があって、今回ちょっと大丈夫かなって思いながらカップルズ見たんですけど、いや、こっちはめちゃくちゃわかりやすくというか、まあ、筋もすごい綺麗になってましたし、恋愛自体で描きたかったことをより洗練して描いてるって感じがあって、めちゃくちゃ面白かったです。で、まあ、これもさっきの赤い糸と同じ台湾映画。
そうですね。
うん、なんですけど、そのこっちの話は、まあ、少年、まあ、いくつかこう、グループが、これもまた群像劇的な感じではあるんですけど、その、まあ、とあるちょっとこう、不良少年というか、まあ、人を騙して詐欺を働いて、で、お金を稼いでるみたいな少年グループ、4人の少年グループがいて、で、これ現代麻雀って言うんですけど、多分そこにかけてたりすると思うんですけど、
うん、
その4人のグループっていうのは、どうやらそのうちの1人、レッドフィッシュって呼ばれてる、まあ、リーダー格のやつがいるんですけど、こいつっていうのは、お父さんがすごいビジネスマンで成功してる人なんですよね。の、まあ、息子みたいな。だから、そのお父さんっていうのはめちゃくちゃ借金を抱えて、家族捨ててどっかに逃げてるわけですよ。で、その息子、レッドフィッシュは、ちょっとその父親のことをコンプレックスに思っていて、でも父親の際憧れもあるから、俺もいつか、ああいう風になってやる。劇中ですごい印象的なセリフで、世の中にはバカと悪党しかいない。どっちかしか選べないんだっていう風な話をして、俺は悪党になるんだっていう話をするんですね。それは父親が、まさにその悪質に、そのお金を稼いでた人だったからってことだと思うんですよ。で、そんな中で、その4人グループの中で一番その新入りの 男の子っていうのがいるんですけど、この男の子が、とあることでフランスから、まあ、ある別の、まあ、イギリス人の男性を追ってきた、マトラだったかなっていう女の子と出会うわけですよ。マルトか。マルトっていう女の子と出会うと。で、この二人がちょっと恋仲になっていくっていう。恋仲なんだけど、まあ、くっつくのか、それともどうなるのかっていうのがわからないような感じになっていって、で、そこからこうお話がどんどん転換していくっていう感じになっていくんですけど、なんつうんですかね、その、とにかく世の中への絶望感がすごいというか、まさにさっき、レッドフィッシュが言っていた、その世の中にはバカと悪党しかいないって、本当にそういう話なんですよ。そう。だから、それぞれは、それぞれの人間を代替可能な存在として、どう利用しようかって思っているし、それを利用しよう利用しようってしたら、実の中で利用されてたりもするしっていう、何を信じていけばいいんだよみたいな感じにどんどんなっていくんですよ。で、映画の中盤も最悪のシーンがあるんですけど、その、4人の中のある人で香港って言われてる男がいて、こいつがめちゃくちゃイケメンで女性にモテるんですよ。で、その彼がある女性をお付き合いするというか、こう、まあ、一晩で、ワンナイトラブでこう、捕まえてきて、で、それを4人、ルームシェアで住んでるんですけど、その、4人の男の子たちは。その、そこに連れてきて、まあ、で、まあ、朝を迎えるわけですよね。で、そしたら、俺の友達なんだからやらせろよって言って、こう、その子を、まあ、要は、回そうとするわけですよ。
うん、うん、
うん。
っていうシーンが途中盤にあって、で、まあ、そこもある意味、その、香港っていう顔のいい男を利用して、自分たちの利益を、要は利用してやろう、その女の子を、その、利用してやろうっていう風にしてるっていうシーンなんですけど、もう本当に見てる最中、本当最悪のシーンだなと思ったんですけど、これが、中盤というか、とある場面で反転するんですよ。この、香港という男が、女性を、ある女性を、こう、透け込まして、なんとか彼女の弱みを握ろうと思ったら逆に女性3人に彼が侵されるっていうシーンが出てくる。
ほう。
うん。で、お前なんていうのは顔と体がいいだけだ。お前の底には何も求めていないって言って、香港が自分のプライドがズタボロになって泣き崩れるってシーンがあるんですけど。
うん。
この映画、このさもごとく、その前半で利用してたものっていうのは後半で全て反転していくっていう話になるんですよ。
へぇー。
うわぁ。
構造的にも見事だし、で、そこに、じゃあ恋愛って何なのっていうところが問いになっていくというか、恋愛も利用する、されるなのっていう。
うわ
いやーすごいっす、すげえっす、マジで。そう、結構その、登場人物たちのセリフの感じとかはすごいコメディだし、なんというか、こう、めちゃくちゃセリフだけで見るとすごい軽い感じの映画にも見えるんですよ。もう特に途中出てくるマフィアがいるんですけど、その、レッドフィッシュを追ってくるマフィアってのがいるんですけど、まあ、借金の取り立て屋ですよね。まあ、彼らはめちゃくちゃコメディリリーフっちゃコメディリリーフなんだけど、でも彼らも彼らで誰かに利用されてるんだよなって見えてきたりとか。そう、なんか、その、この社会自体の軽薄さみたいなものがそのコメディに被せられてるように見えてくるんですよ。
うん、
だからこそ、その絶望感がより深まるというか、でそんな軽薄なこの世界の中で、そこに愛はあるんかって話になるんですよ。この映画。それが、ちょっとね、まあ、ちょっとだから、アノーラも思い出しますよね。こういう話聞いてると。
うん。うん。確かに、うん。
で、ラストは確かにアノーラとも少し重なるところもあるんだけど、この映画の方が、ちょっと愛に祈りみたいなものを捧げてる気がちょっとするというか、それでも信じようとする。って感じが、この映画の方がよりするんですよね。
うん。
なんかその辺のドライさと、でも最後のちょっとウェットさのバランスとか含めて、めちゃくちゃ見事でした。
わー。めっちゃ見てーっていう。
いや、もう、お二人とも好きだと思います。はい。
なんか、想像と違ったかもしれないです。
うん、うん。
思ってたより構造的に、うまく作ってる感じというか、うん、いやクーリンチェ少年殺人事件だけ見てるんですけど、うん、エドワード・ヤンはなんか構造のうまさというか、その4時間かけて人生のヘドを見させられ続けるみたいな体験やったんでなんかまあその近しいところに視点はある気はするんですけど、描き方だいぶ違うなっていうのは聞いてて思いました。
うん、 なんか多分、その、恋愛時代から結構彼のフィルモグラフィーって変わるらしいんですよ。
はあは
あ、恋愛時代って、一見するとすごい、まあ、ラブコメを描く映画なので、カメラもすごい引くし、画面も常に明るいんですよね。
うん。
その辺がクーリンチェとか、あと恐怖分子とは全く違うっていう風によく評論されてるんですけど。
うん。
なんか、カップルズはそれを経ての原点回帰というか、その両方を同じ映画の中でやってのけてるっていう感じがすごくする映画なので。
うん、なるほどな。
いや、なんでエンタメと批評性のバランスがまあ見事だなっていう。
そうなんですね。
いや、めっちゃ面白かったです、本当に。
いや、
なるほど。
絶対面白いなって思って。僕は、あの、恋愛時代もめちゃくちゃ好きだったので、
うんうんうん、
その要素も、まあちょっと感じられる予告編ではあったけど、結構不穏な予告編だったじゃないですか。
はいはいはい。
何もカップル知らないで見たので、でも話聞いてたらもうめちゃくちゃ、匂い立ってくるじゃん。クーリンチ少年殺人事件的なやつが、みたいな、ふうに思ったので、
うんうん
うん、その結構ハイブリッド感がすごいあるんだなってちょっと思いましたね。うんうんうん、話聞いてて。
なので、あの、今劇場でやってる間にぜひぜひ、あの、見ていただきたいです。はい。今週こんな感じですね。はい。
はい。僕はですね、まあ、前回お休みいただいたんで、ちょっと喋ることが多いんですけども、まず、遡ること2週間。あの、M原さんと前田さんと3人で飲んできたんですよ。
ほう。
うん。
はい。で、そこで、M原さんからおもむろに取り出された DVD があって、それが、問題のない私たちっていう映画の DVD なんですけど、
はあはあ、
この映画、わかりますか？
なんか、あれですよね。なんかで出ましたよね、ラジオ。
そう。
うん。
そう。
何の回だったか思い出せないんですけど。
前田さんが何かの回、もうどの回かも覚えてないんですけど、前田さんが紹介してた映画で、エマラさんがそれを拾って、そのレンタル落ちした DVD を買ってきて、これ見てくださいって言って、その DVD を渡してきたんですよ。
あー、なるほど。
僕ももうどの回かも覚えてないんですけど、
うん、
エマラさんだいぶ頭のおかしいヘビーリスナーなんで、本当に。
おかしいですね。
で、まあ、それで、はい、あの、見たんですけど、まあ、内容としては、あの、沢尻エリカさんの映画デビュー作らしくて、
ほうほうほうほうほう。
で、内容が、女子高生同士がめっちゃいじめをし合う話なんですよね。
はぁ。
あの、なんか、いじめられる対象がどんどん移り変わっていくような話で、いじめって何なんだろうみたいな話、なんですけど、ちょっと、僕の、あくまで僕が見た感覚として言わせてもらうと、いじめ少年バトル漫画みたいな話なんだなと思って、
はあは
あ、あの、全力でいじめ合った果てに、なんか分かり合うっていう、
おー、新しい。
すごいんですよ。もう、本当にもう、相手の尊厳とか人格全部否定するようないじめをした後に、でもなんかお互いの痛みとか孤独分かり合ったなみたいなのを最終的にいじめなんてつまんねえよみたいな感じで分かり合ってるみたいな、マジかと思って。で、その映画が大体前後編に分かれるんですけど、前編が生徒同士でいじめ合う編みたいな感じで、後編がいじめ合う対象が教師になるんですよ。あの、教師といじめバトルするみたいな話になるんですけど、で、あの、前半のその敵が、あの、沢尻エリカなんですけどね。
はいはい、
で、まあ、その、いじめ合った果てになんか友達になってるんですけど、後半でその、対教師みたいになってから、その、半分味方みたいになってるんですよね、沢尻エリカが。その、なんというか、一旦は、倒すことができたけど、依然格上にいるライバルキャラみたいな感じで、そのライバルキャラである沢尻エリカが背中側にいてくれる安心感がすごくて、もうなんか、あんた分かってないね、みたいな感じで、いじめってこんなもんなんだよ、みたいな感じで、こいつなんかベジータが仲間になったみたいな安心感があるな、みたいな。
確かに。
いや、結構、その、エムラさんにも前田さんにも激推しされましたけど、 僕はとんでもない珍品だとは思いました、本当に。
話聞く限り凄まじいですね。
いや、混乱して、僕、なんか不良が殴り合って理解し合うっていう文脈は、なんというか、学んできてるからわかるんですけど、いじめって分かり合えるんだ、みたいな。なんか、ちょっと驚きがあったなっていう感じだったんですけど、はい。で、まあ、余談なんですけど、前田さん、ジークアクス見てなかったです。
ああ、そうなんですね。
はい。もう、未だにずっと機動戦士ガンダムをふつふつと煮込み続けていて、
はい。
やばいんですよ、あの人、本当に。前田さんよりガンダムに詳しい人間とか、ガンダムを好きな人間って、この世界にいくらでもいるんですけど、ブライトに対する解像度めちゃめちゃ高いんですよね、あの人。あの人だけ、機動戦士ブライト見てるんですよ。
機動戦士ブライト
。すごいんですよ。ちょっとね、マジでブライトに関しては世界ランカーだなと思って、ちょっとね、もし、話する機会あったら感動しますよ、本当に。
なるほど。
ブライトここまで掘り下げてる人こんなおらんわって思って、本当に感動したんですけど、でですね、そこで前田さんに話して、取り付けてきました。
お
力妖怪と逆襲のシャア怪。
おお、
はい、おやりましょうってことに、
はい。はい。で、逆襲のシャアは、なんか、今度リバイバルか何かで見るかもしれないらしいんで、見たらもう一回声書きしようと思うんですけど、
うん、
で、力王も、もう責任とって力妖怪やりましょうねって言ったんですけど、あの人ね、力王のことあんま信じてないんですよ。いや、まさか番組で取り上げたからって、力王そんな見る人いないでしょって言ってて。いや、その、力王のことをあなたが信じなくてどうするんですかっていう。
いや、本当ですよ。
そうですね。
お前が一番信じてやれよって
感じですよね。で、僕らは力王のことは信じてないけど、力王のことを信じている前田さんのことは信じてるから、
うん、
ただ、ちょっと前田さんがその力王を信じきってないんで、そこで取り付けた約束が、もうその力王会をやるっていうのを決まるまでに、力王に関するお便りが10通来たら、やりましょうって話にしたんですよ。
あなるほどね。
だから、もう、力王会いつやるか分かんないんですけど、とりあえず、力王見た人は、お便りください。で、そのお便りが10通溜まったら、前田さんを呼びます。
もう、召喚の儀式やっていう、はい。
で、実際まだ、それは、交渉のテーブルにつくっていう約束を取り付けただけなんで、お便り10通来ても本当に出てくれるかどうか分かんないんですよ。ただ、交渉をすることができるっていう状態なんで、
はい、まあ、まずは。交渉権獲得って感じなんです
ね。そうです。映画界でよくあるやつね。
交渉権、はいはい。
はい。なんで、とりあえず、力を見た人はお便りください。ただ、そのお便りが読まれる保証はどこにもないです。
すごいお約束やなっていう、はい、
っていうのと、あともう一個だけお知らせさせてもらいたいんですけど、今度5月8日金曜日に僕と前田さんで週刊曲がりで酒粕バーっていうバーをやります。
おー、
はい、アルコールで恥の多い人生を歩んできた人たちのためのバーとしてやらせてもらうことになったんで、
アナザーラウンドの人たちがたくさん来るわけですね。
あ、そうなんです。元酒粕と現役酒粕の二人が店長をやる予定ですので、はい。映画の話できる保証は全くないです。でも、よかったら来てくださいっていう感じでして、はい。
めちゃくちゃ面白そうな回じゃないですか、
はい、それ、よかったら来てくださいっていう感じなんですけど、っていうのが2週間前の話で、その後僕は、前回、結局映画を見れないままお休みいただいたんですけど、そのままコロナにかかりまして、
うん、
はい、お出かけできない状態になってたんですけど、その間、今回のアンダーザ・シルバー・レイクに向けて、アンダーザ・シルバー・レイクと関連性のある作品を徹底的に勉強しました。
おー、
はい。まず、ヒッチコックの中でも関連性があると思われる裏窓、もう具体的に裏窓は引用されているのと、あと、めまいですね。めまいを見ました。
はいはい
はい、あと、その、謎解きにハマって人生が壊れるやつの話として、ゾディアックを見てきたのと、
なるほどね。はい、はい、はい。
あと、アンダー・ザ・シルバー・レイクの劇中で上映されてる映画として、100万長者と結婚する方法、マリリン・モンローが出てるやつと、
ほうほう、
第7天国、ジャネット・ゲイネが出てるやつを、見てきまして、
うん、
もう細かくは触れないですけど、めまいは番組で取り上げていいと思います。
いや、ですよね。
はい。すごい、めまいは。
ですよね。
はい、
見ます。わかりました。やりましょう、やりましょう。
僕、めまい20年ぶりぐらいに見たんですけど、もう、全然解像度違いました、20年前と。
うんうんうん。
で、もう、とにかくね、男、キモすぎるんですよ、ね。
そうなんですよ。本当にそうなんですよ。
やばい、本当に。幻想に取られた男、キモすぎやなっていう、すごいですよ、めまいは、本当に。いや、
本当に。
はい。ね、まあ、ちょっと、本当に、めまいはやってもいいかなっていうのと、あと、100万長者と結婚する方法は、マリリン・モンローがメガネをかけてるんですよ。
はぁ。
もう、それだけでガッツポーズ。いや、普通に、ロマンティックコメディとして結構面白いとは思います。
うん、うん、うん。
はい。あと、第7天国は、ジャネット・ゲイナーめちゃめちゃ可愛いです。今回、その、アンダー・ザ・シルバー・レイクに向けて予習した作品群の中で、一番の傑作やと思いました。第7天国。はい。サイレント映画なんで、だいぶ見るの難しいというか、見てて、慣れがいるっちゃいるんですけど、かなりの大傑作やと思います。第7天国、よかったら見てくださいっていうね。もう、アンダー・ザ・シルバー・レイクに向けて肩ブンブンなんですよ、本当に僕。
なんか、本当主人公みたいなことしてますよね、今。
そう。もう、シルバーレイクの謎解いちゃうぞっていう感じなんですけど。
いや、すごいな、はい、はい、ちなみに結構昔の映画じゃないですか。その、第七天国とか、
はい、
その、
はい、
それってもうあれですか、配信とかでやってるってことなんですか。
Amazon プライムであります。
ああ、
Amazon プライム
であるんですね。そうなんですね。
はい。
100万長者と結婚する方法とか
は、U-NEXT にあります。
あ、U-NEXT。へえ、
はい。はい。そんなに、アンダーザ・シルバー・レイクと関係はないとは思うんですけど、ただ、まあ、モチーフはある程度、共有してる部分はあるんですけど、まあ別に読み解きの役には立たないとは思います。はい。
まあ、
はい。
そうなんだよな。はい、こう掘りたくなるんだけど、
うん、
掘ったところで、みたいなことで問われる映画ですよね、これね。
それがまあ結構確信ですからね。
はい。
っていうね、問われますけどね。はい、
そう。だから正しいんですよ。掘ったところで何も出てこないっていう。
そうね、
はい。はい。で、あと、まあ、復活して、ゴーストキラーを見てきました。
ああ、はい、はい、はい。
はい、面白いです、はいはいはい。ちょっともう時間ないんで掘り下げないですけど、面白いです、これは。うん、はい、ベイビー・ワルキューレの流れで見て、ああ、こうなるかっていう面白さのある作品だと思うので、結構僕今年の中でも好きな映画でしたね。はい。っていう感じで、でして、あと、すいません、ちょっと3人揃うのが随分と間が空いてしまって、読むのをちょっと遅らせていたお便りをちょっと紹介させていただきたいと思うんですけれども、おいさん読んでいただいていいですか？
はい、さよさんですかね。からいただきました。店長メンバーの皆様、こんにちは。いつも配信日を楽しみにしております。この番組のおかげで映画館で見たいという気持ちになり、特に今は大阪と東京で開催されている伊丹十三作品10作品連続上映を毎週通っては映画館での体験に感動しております。過去舞台挨拶も豪華。映画は大好きなのですが、なかなか映画館に行くことから遠ざかっていた私は、こんなに予約が大変だと知らず、今週末の上映時間や予約が火曜まで予約できないので予定を立てるのが大変、確かに。毎週あたふた予約をしています。店長メンバーの皆様は毎週複数の映画館での鑑賞が終わりですごいなぁと思うのですが、映画館のホームページのほか、どんなウェブサイトやメルマガなどをご活用されていますか？もしよろしければ教えていただけると嬉しいです。関西と関東では異なると思うのですが、よろしければ手法などご教示いただけると幸甚です。とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
元のお便り、ものすごいたくさん文章をいただいてて、申し訳ないんですけども、ちょっと番組の収録時間の都合上、走らせていただいてるんですけど、うんうんうん、本当に、すごい熱いお便りいただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。本当、読んでめちゃくちゃ嬉しくなりました。
うん、すごい、すごい熱をいただいたなっていうのがあって、
はい。
はい、で、映画を調べる手段って、どうされてます？
僕は、 毎回だいたい木曜日ぐらいに金土日で何見るかみたいなのを決めるっていうイメージでやってますね。
うんうんうんうん、
で、まあなんとなくそのだいたい行く映画館決まってるので、はしごしやすいとか、あとあんまりここ人混むから嫌だなとか、とかだいたいもう目星つけてるのもあるので、なんかそこでこう回るのを決めたりするか、あと一応フィルマークスで今週何やるかなみたいなの、公開のやつだけざっと見て、
うん、
どうにか組み込めるかなみたいなのをこう移動時間込み込みでめっちゃ計画を立ててっていうことが多いですかね。
はい、うんうんうん、僕はそれこそこの番組終わった後に、まあ、来週何しますかっていう会議を3人でするんですけど、そのタイミングで映画 .com の今週公開とか、その後公開の映画っていうのをざっと見て、ああ、これそういえば見たかったなとかっていうのを結構探って、で、あ、予定立てられるかなとかって思って見ていくっていうことが多いですかね。あと、それこそ、カップルズとかはそうだったんですけど、なんかずっと見たいなって思ってる作品とかは、ツイッターとかでその、事前に情報とか、予約告とか見て気になってる作品とかがあったら、なんかずっとそこは心に留めておいて、今日行けるっていう日に、もう、ガッて行くみたいな、感じでやったりもしてますね。
うん。僕も基本的に映画 .com 見てますね。で、結構僕、その、動ける時間限られてるんで、見たい映画というより、見れる映画から逆算して映画決めてるっていう感じなんで、はい、うんうん、結構見たいなと思ってる作品も逃してるの多いんですよね。
うんうん、
その分、もう見れるから見るみたいな、もうなんか生活の中に挟み込めるからこの映画見るみたいなのを見ることが多くて、うん、っていう感じかなってとこですかね。うん、映画 .com は僕はだいぶ使ってますね。
うん。なんか、割とこう、この週に何公開するかっていうのがパッと見れるし、そのまま映画館どこでやってるかっていうのも見れるから分かりやすいですよね。
うん、
そうですね。ああ、そっか。確かにそうですね。僕はなんか、アプリとして入れてるのがフィルマークスっていうのもあっても、さっとそこの方が確認がしやすいっていうので、まあそっち見てるんですけど、
うんうんうん、
映画 .com だと結構今週公開予定の一覧とか見ると結構配信作品も一緒に乗っけてくれてるじゃないですか、
確
か。
うんうん
うん。
それも結構便利だよなと思ってるんですよね。
うんうんうん。
やっぱ配信とかもね、もうこれやってるんだとか知らないやつだな、みたいな。取り逃しがちなので。
意外とリリースされたの分かんないですからね。
分かんない。うん。うん、だから、情報の網羅という意味では映画 .com がいいのかもしれないですね。
うん。
うん
うん、っていう感じですかね、
うん、
はい、もしお役に立てるようでしたら幸いなんですけれども、はい、ってな感じで、ではテーマトーク入っていきたいと思います。